週間は本当にオリンピック、オリンピックでしたですね。まあ、オリンピック招致において、まあ、最後に東京と争ったのはトルコのイスタンブールでした。東京に決定したとき、トルコの招致委員たちは驚いたことに拍手をしていましたし、トルコのある人たちはインターネットのサイトで、イスタンブールよりも東京の方がオリンピックを開催するにふさわしいと、そうとまで言っていました。まあ、トルコは大変な親日国家です。この度トルコのカッパドキアで2人の女子大生が襲われ、1人が死亡した事件においても、トルコの人たちは日本語でごめんなさいとか、あなた方の悲しみは私たちの悲しみですとカードに書いてですね、謝罪と挨拶の意を表していました。どうしてここまでトルコの人たちは日本を愛してくださるのでしょうか。それには理由があるのです。それは今から123年前に起きたエルトゥール号の海難事故なのです。1890年明治23年、トルコから軍艦エルトゥールル号がトルコ使節団を乗せてはるばる日本にやってきました。そしてトルコと日本の友好を深めました。3ヶ月後エルトゥールル号が日本を離れると、和歌山県の沖合で台風に遭い、船は沈没し600人近くが死亡しました。しかし日本の地元の人たちが必死に生存者たちを救助し、69名の命が助かりました。大島の島民たちは生存者を助けると、彼らを背負って断崖をよじ登り、火を起こすこともままならぬ中、体温で温め、精魂の限りを尽くしました。また非常用の食べ物を出してきて彼らに食べさせました。島には400個しかなく、たちまち食料が欠乏しましたが、そこまでして彼らはトルコ人を助けたのです。その後生存者たちは病院で手厚い看護を受け、日本の船に乗せられ無事にトルコに帰国しました。さらに日本国内では犠牲者と遺族への義援金も集められ、遭難現場付近の岬と地中海に面するトルコ南岸の双方に慰霊碑が建てられました。このエルトゥールル号の事故と日本人たちの献身的な救助活動はトルコの歴史教科書にも載って今記されています。マタイ5章9節に、平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからですとあります。トルコの人たちがここまで日本を愛してくださるその訳は、和歌山県大島の島民によるエルトゥールル号の乗組員の、ね、救助に原点があります。平和を願う人はたくさんいます。しかし平和を作る者は少数です。しかしその人は神の子と呼ばれるとあります。イエス・キリストを信じて神の子となった兄弟姉妹たち、皆さんは平和を作る人になってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書8章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。説教の箇所は修法に書いてある通り、ではヨハネ8章の31、32節まで読んでください。
そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
はい、真理はあなた方を自由にします。今日がこれが今日の説教のテーマです。今日はクリスチャンのですね、アドバンスコース、上級コースのですね、お話をいたします。もうできる限り分かりやすく語りますので、兄弟姉妹どうぞよく聞いて理解してください。私たち人間の歴史を見ますと、人間は多くの時代自由を求めて戦ってきました。 フランスの国旗はトリコロール、まあ、三色旗といいますが、青と白と赤、これは自由、平等、博愛を表し、フランス革命において民衆はこの旗を掲げ、民衆を抑圧していたブルボン王朝を倒しました。それほど人間にとって自由であることは心からの願いです。では自由とは何でしょうか。聖書の中から初めに2つの例を見てみましょう。ここにはまた戻ってきますので、何かを挟んでルカの福音書第15章を開いてください。それではルカ15章の11節から13節まで、ここに島読んでください。
またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやった。それから幾日もたたぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった、
はい、このところは有名な放蕩息子の話ですが、ある父親に2人の息子がいました。話の全体を読むと、この父親はとても立派な人ですが、弟息子はこのようなお父さんのもとにいることより外の世界に憧れ、早く父の家を出て自由になり、自分のやりたいことをやりたい、そう思い、まだ父が生きている間に財産の分け前をもらって、早々に家を出、父の目の届かない遠くへ行きました。もう誰も自分に、ね、うるさく忠告する者はいません。お金はたくさんあります。どこへ行って何をしようと自分の勝手です。しかしこの弟息子は本当の自由を得たでしょうか。14から16を読んでください。
何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆って腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった、
はい、お金があるうちはまだ自分の思いのままでした。しかしお父さんからもらった財産を湯水のように使い放蕩した息子、いつまでもお金は続きません。何もかも使い果たしました。一文なしです。悪いことは重なるもので、その国に大飢饉が起こり、寝泊まりする場所だけでなく、食べるものにも困り始めました。今さらお父さんのもとに戻ることはできません。彼の中にはまだプライドがあったのでしょう。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を人間以下に扱いました。ユダヤの律法では豚は汚れた動物、ユダヤ人はですね、豚を食べません。彼は豚の、その人はですね、豚の世話をさせ、16節、彼は豚の食べるイナゴ豆、豚や牛や馬などの飼料とされたですね、安価な豆で、普通人間は食べない豆です。豚の食べるものでお腹を満たしたいと思いましたが、それすら誰も彼に与えようとせず、食べることもできなかったとあります。クレシマイ、この弟息子はお父さんの束縛、家の規則ルール、きつい農業の仕事を嫌い、自由になりたいと父の財産をもらって家を出ました。どうでしょうか。この弟は本当の自由、自分の求めていたものを得たでしょうか。ノーですね。ではこの弟息子のですね、何が問題なのでしょうか。もう一つの例を見てみましょう。出エジプト記を開いてください。一章です。では出エジプト記一章の8節から14節まで、ここに島読んでください。
さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。 彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。
はい、ヨセフのいるエジプトへ、ね、70人を連れて行ったイスラエルとその家族はエジプトで増え広がりました。イスラエル人がエジプトで強くなることを恐れたエジプトのパロはイスラエル人に過酷な労働を課し、14節、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめました。イスラエル人は労役にうめき苦しみました。誰かこの苦しみから、過酷な労働から、奴隷の状態から救ってほしい。この叫びを神様はお聞きになり、一人の人モーセを起こされ、モーセによってイスラエルの民は、ね、奴隷から解放されました。少し後の同じ出エジプト記12章を開いてください。40から42節、12章の40から42節です。では小西島読んでください。
イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わった時、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために熱の番をされた。この夜こそイスラエル人はすべて世々にわたり主のために熱の番をするのである。
はい、イスラエルの民はモーセに率いられてエジプトの地、奴隷の状態から解放され、意気揚々とエジプトを出ていきました。しかしその後のイスラエルはどうなったでしょうか。少し飛びます。同じ出エジプト記32章を開いてください。7節と8節です。では小西島読んでください。
主はモーセに仰せられた。さあすぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから、彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の格子を作り、それを不使用神、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの土から連れ上ったあなたの神だと言っている。
はい、奴隷から解放され自由になり喜んだのもつかの間、モーセが神の言葉十戒を受けるために40日間シナイ山に登っている間に、イスラエルの民は早くも堕落して、まことの神に背き、自分たちのために鋳物の子牛を作り、ね、偶像です、それを不使用神、それに生贄を捧げ、神様の怒りに触れました。この後もイスラエルの民はたびたび不信仰と不従順を重ね、本来は1年も経たないで行ける目的地カナンへ40年間も入ることができず、しかもエジプトを出た人の中でエジプト、カナンの地に入ったのはヨシュアとカレブの2人だけでした。他の全部はアラノで死んでしまいました。今2つの例を見ました。ホウト息子とイスラエルの民、弟息子にとって豚の食べる餌さえも食べられない状態、それなら父の家にいた方がまだマシだったでしょう。イスラエルの民にとって偶像が荒野で死ぬよりはエジプトを出なかった方が良かったかもしれません。弟息子もイスラエルの民も自由を求めましたが、結果は悲惨なものでした。 何が問題だったのでしょうか。ここで聖書が語っていることは、私たち人間にとって外側の環境や束縛からの自由だけでは本当の自由は得られないということです。外側の環境や規則から自由になっただけではですね、本当の自由は得られないということです。一箇所聖書を開きます。マタイの福音書12章を開いてください。43節から45節です。ではマタイ12の43から45、小西島読んでください。
汚れた霊が人から出て行って水の内地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。
はい、ここに汚れた霊とありますが、悪霊のことです。人から出て行って水の内地をさまよいますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろう、元の人間にですね、の元へ入ろうと言って帰ってみると、家は空いていて空っぽです。掃除してきちんと片付いていました。それで出かけて行って自分よりももっと悪い他の、ね、霊を7つも連れてきて、皆入り込んでそこに住み着きました。するとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになります。イエス様おっしゃいました。放蕩息子の弟息子やイスラエルの民に起こったことはまさしくこのようなことでした。前の状態よりもっと悪くなりました。このマタイの福音書を分かりやすく説明するために、汚れた霊をですね、悪習慣とか悪い環境と置き換えてみると、去来姉妹、あなたを苦しめているですね、悪習慣や悪い環境から一時的に解放されたとしても、あなたの中に神による支配真理がなければ、それは空き家同然、他の七つの悪霊を連れて、来るほどに、ね、心に隙間があり、悪霊にとって住み心地の良い場所になっているということです。もう一度言います。去来姉妹、あなたを苦しめている悪習慣や悪い環境から一時的に解放されたとしても、あなたの中に神による支配真理がなければ、それは空き家同然、他に7つの悪霊を連れてくるほどに心に隙間があり、悪霊にとって住みやすいですね、心地の良い場所になっているということです。本当の自由というのは環境や人からの自由ではなく、あなたの心の中に神の御言葉の支配悟りがあり、あなたを苦しめる悪いものを心の中に入れさせない、これが本当の自由です。あなたの心の中に神の支配神の言葉があり、悪いものをあなたの心の中に入れさせない、これが本当の自由です。ですから真理があなたを自由にするのです。真理があなたを自由にするのです。物理学の法則でエントロピーの第二法則というのがあります。それは物質は外圧、外からの影響を加えなければ、つまり放っておけばそのままでは必ず朽ちていくということです。例えばここにある講談もマイクもこのままにしておけば10年20年100年経てば必ず腐れて錆びていきます。外圧、いつも磨いて手入れをしなければ物質は朽ちていくということです。放っておいたら朽ちていくということです。また野菜なども朽ちないように、ね、塩漬けにするのです。 塩という外圧を加えることによって腐敗を防いでいるのです。物質というのはですね、外圧を加えないと放っておいたら朽ちていく。でこれをエントロピーの第二法則と言います。物理学の法則です。熱力学の法則です。これはあるですね、ある面人間の心や組織にも当てはまります。同じことです。まあ、先頃日本の柔道界の問題が起きました。女子選手へのパワハラ、補助金の不正受給、理事によるわいせつ行為、その時柔道界の体質が問われました。体質が変わっていないですね。それで外圧を加える、外から理事など役員を加え組織を一新しました。人を変えなければ組織は変わりません。外圧を加えないと放っておいたら組織も人の心も朽ちていくのです。腐っていくのです、ね、組織も人間の心も同じです。外からの外圧、外からの刺激がないと放っておけば人間は堕落していくのです。なぜか、人間にはアダムから引き継いだ罪の性質があるからです。この罪の性質から私たち人間は逃れることはできません。そのために罪の性質は私たちを腐敗へと引きずり込んでいくということなのです。ではですね、外からの働きかけ、私たちにとって外からの働きかけとは何でしょう。でそれがこの神の御言葉と聖霊の働きなのです。真理があなたを自由にします。今日皆さんは礼拝に来ました。礼拝に出席することは本当に大切です。共に集まるこの場には聖霊様の臨在があります。そしてこのように神の言葉が語られています。皆さんは今この神の言葉という外圧を心に受けているわけです。チャレンジを受けているわけです。外から神の言葉という外圧を受けています。また聖霊がであなたに今働きかけておられます。その外圧が私たちの心を守るのです。腐敗しないようにですね、心の堕落を防いでいるのです。ですからどうぞ神の御言葉と聖霊の働きにどうぞ心を開いてください。神の言葉と聖霊の働きにですね、心を開いてください。先々週の9月1日の礼拝において私は杖というテーマで語りました。まあ、そのところをもう一度見ていきます。創世記32章を開いてください。9節10節です。では小西前、創世記32章の9節10節を読んでください。
そうしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。
はい、このヤコブと放蕩息子にはいくつかの共通点があります。まあ、二人とも兄がいます。ヤコブの場合はエサ、二人とも若い時一人で父の家を出ました。しかしながら家を出る時、弟息子は父からもらった多くの財産を持って出ましたが、ヤコブは一本の杖だけをですね持って出ました、ね、私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたと言っています。しかしこの二人のですね、結果はどうなったでしょう。真理を持たない弟息子は自分の欲望のままに生活し、全てを失い、 豚の餌さえ食べられないほど落ちぶれてしまいました。一方ヤコブは叔父ラバンのもとでつらい訓練の毎日を送りましたが、二人の妻とそのそばめによって11人の男の子を設け、さらに多くの家畜とですね、しもべを持つに至りました。今は二つの宿営群れを持つようになったのですと証しをしています。ヤコブは生涯ですね、無一文の時も一人ぼっち孤独な時も、叔父の家でつらいつらい20年を過ごした時も、妻たちの争いの時も、多くの家族と家畜の群れを率いて叔父の家を出なければならなかった時も、野暮の私で神の使いによって桃のつがいを打たれてびっこを引いていた時も、晩年になって最愛の息子ヨセフを失った時も、息子たちにエジプトに穀物を買いに行かせた時も、ヨセフがエジプトで生きていることを知り、ヨセフに会いにエジプトに行った時も、12人の息子とヨセフの2人の息子を祝福した時も、ヤコブの言葉は創世記25章から49章まで創世記の半分に出てきます。実にですね、人生のあらゆる面においてヤコブは一本の杖にすがって生き続けました。先ほどのお証しにもありましたように、どんな場合でもお祈りしなさい、どんな時にもイエス様にお祈りしなさい、あらゆる場合においてこの一本の杖にすがって生きていきなさい、ヤコブはそのようにしましたですね。それはイエス・キリストという杖、真理にですね、すがって生きていきました。この杖にすがってヤコブは一生神と共に歩み、神の訓練と祝福を受けるに至ったのです。詩編、49編20節に、人はその栄華の中にあっても悟りがなければ滅び失せる獣に等しいとあります。東京オリンピックが決まりました。日本中が沸き立っています。今しばらく7年間はお祭りムードかもしれません。しかしそのことだけに浮かれていれば、やがてバブルがはじけ祭りは終わり、日本の繁栄も終わりです。どうしても日本には真理の御言葉イエス・キリストが必要なのです。はじめの御言葉ヨハネ8章の33節に戻ります。ではここにしまい、ヨハネ8章のですね、33から36まで読んでください。
彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。はい、
34節、36節、お読みいたします。イエスは彼らに答えられた。まことにまことに、これがアーメン、アーメンです。あなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。36節。ですから、もし子がイエス様のこと、あなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。ここに本当の自由というのはイエス・キリストによるものだということを主ははっきりと語っておられます。ガラテヤ書5章1節にこのような御言葉があります。私だけ読み出します。キリストは 自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。あなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。イエス・キリストに出会う前、私たちは全員罪の奴隷でした。私たちのしたことといえば常に自分中心、神様に喜ばれることは何一つしませんでした。兄弟姉妹、罪には二つの面があります。それは罪の行いと罪の性質です。英語では行いのことをクライムと言います。性質をシンと言います。 SIN、まあ、よく言われることですが、罪の性質というのは英語で SIN 書いてますね。愛というのが真ん中にある。で、愛というのは自分だと、自分中心だとです、ね、まあ、英語のスペルでですね、まあ、そう言えるわけですけれどもです、ね、自分中心のことをですね、罪の性質で、罪の行いのことは聖書ではトガという別の言葉でも表しています。私たちはですね、兄弟姉妹、罪を犯したからあなたは罪人なのではありません。罪の性質を持っているから罪を犯すのです。罪を犯したから罪人なのではありません。罪人と言われると、なんだ私なんでね、悪いことしてないとか言いますけど、まあ、そういう意味ではないのです。聖書が語っているのは、罪の性質を持っているから私たちは罪を犯すのです。で、この罪の性質というのは、私たちはアダムから受け継いだもので、全ての人が持って生まれるものなのです。神に背いて行った罪の行為、つまりトガは、イエス・キリストの十字架の血によって清められ許されます。私はこのことをしました。その罪は全てイエス・キリストの十字架の血によって清められます。どんな罪でもキリストの血によって清められない罪は一つもありません。しかしながら、この罪の性質ですね、アダムから受け継いだもの、これは聖書は古い人とか肉と言っていますが、肉はキリストの血によっては清められません。これはキリストが十字架にかけられたように、あなたが死ぬほかないのです。肉は死ぬほかはありません。最後に今日の説教のですね、結論を言います。ガラテヤ書2章を開いてください。20節です。ではここにしまい、ガラテヤ書2章20節読んでください。で、聖書を開いている方ですね、ご一緒にこの箇所を読みしたいと思います。ではガラテヤ書2章20節読んでください。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
はい、聖書を開いている人、この箇所一緒に声を出してお読みいたします。はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメンですね。私たちがイエス・キリストを信じて救われる前には、私たちのうちに真理は、ですね、真理はなく、全く自分の肉、自分の罪の性質によって歩んでいました。すべての未信者、神を信じない人は 100% ですね、肉によって歩んでいます。なぜならその人のうちに御霊がないからです。ですね。その人のうちにはですね、御霊も神の言葉もありません。兄弟姉妹、真理というのは永遠のものです。永遠でなければ真理はあります、真理ではありません。ですから朽ちるですね、滅びるこの世の中に真理はないのです。 この世にもし真理があったらですね、この世は滅びないはずです。しかしこの世は滅びてしまいます。この世に真理がないからです。真理というのは永遠のものだからです。しかしながらキリスト、キリストを救い主と信じ受け入れた時ですね、キリストの十字架の血が許礼しまい、皆さんの全ての罪をですね清めます。そして清められたあなたのうちに神様は聖霊を宿らせてくださいます。皆さんが神の子である印は、あなたのうちに聖霊がおられるということです。これが神の子である印、天国に行く保証です。ですね、聖書には天国への勝因と書いてありますね。あなたのうちにですね、真理の光がポッと灯りましたですね、小さな光が灯りました。しかしながらまだですね、あなたの肉、つまり罪を繰り返し繰り返し犯す罪の性質はまだあなたの中には存在しています。罪はですね、犯した罪は血によって清められますが、罪の性質はあなたが主のほかはないのです。だから罪の性質はまだあなたの中に存在しています。ですからクリスチャンになっても同じ罪を何度も失敗し繰り返すのです。どうしてクリスチャンになったのにですね、神様を信じているのに、神の子なのに失敗繰り返し罪を繰り返すのだろうですね。あなたの中に罪の性質がまだ残っている古い肉があるからです。この肉は死ななければなりませんですね。はい。ですからですね、失敗を繰り返しますので、あなたの中にまだ自由というのがありません。古い罪の性質がですね、あなたを縛っているからです。弟、息子とイスラエルのための問題はここにあるのです。外側は規則や奴隷の状態から自由になっても、内側に罪の性質の家に、内は罪の性質の家に欲望と偶像礼拝に走っていくのです。弟、息子とイスラエルの民の問題はここにありましたですね。しかしながらイエス・キリスト様にはですね、この罪の性質というのがありません。イエス様は私たちと同じ生まれ方をしませんでした。つまりアダムの血統ではないということです。血筋を受けていないということです。イエス様は乙女マリアにより聖霊によってですね、お生まれになりましたので、イエス・キリストには罪の性質というのがですね、一点もありません。全く清い神の性質、神の栄光のお姿です。そしてですね、今キリストは今ですね、聖霊として、また神の言葉としてここに存在しておられるわけです。ここにですね、今読んだところに、私はキリストと共に十字架につけられたとあります。クレシマイ、クリスチャン生活とは何でしょう。それは置き換えられた生活です。あなたの代わりにキリストが置き換えられる生活で、これがですね、クリスチャン生活です。古いあなたが死んで、キリストが代わりに生きて働かれる生活、これがクリスチャン生活です。基本的にはこの神の御言葉があなたのうちに働いて、具体的にはこの神の御言葉があなたのうちに働いて、以前の肉から解放してくださる生活、これがクリスチャン生活です。つまりあなたはイエス様を信じる前、自分の哲学、自分の価値観、自分の思い、自分の生き方っていうのを持っていました。これが肉なのです。しかしイエス様を信じることによって、聖書の中に新しい価値観、世界観、生き方ですね、書いてあります。あなたは両方をですね、共に持つことはできません。イエス様の方を御言葉を受け入れるならば、今まであなたが持っていた価値観を捨てなければなりません。この捨てるということが死ぬということです。ですね。捨てて聖書の価値観にあなたはそれを入れ替えなければならないのです。 前の古い価値観を持っている限り、あなたはですね、罪の性質はまだ残ったままです。だけどそれを捨ててキリストの価値観にあなたが入れ替えなければなりません。一つ一つです。私は聖書を読むときに、まあ、今はもうあまりしませんが、前はこうしました。入れ替え作業をしようと。つまり聖書の価値観を私の中に入れて、つまり私の以前の考えを捨てて聖書の価値観に自分の価値観を持っていこうと、つまり入れ替え作業をしようと、私はそのようにずっと聖書を読んできました。あなたが死んで、キリストがあなたのうちに生きていく。あなたの考えが死んで、聖書の御言葉があなたの生きていく。で、これがクリスチャン生活。クリスチャン生活というのは置き換えられた生活なのです。ですね、覚えてください。混ぜこぜの生活ではないんです。ですね、置き換えられた生活。そのためにあなたが死ぬんです。死ぬということは自分を捨てるということです。ですね、自分の価値観や生き方にこだわらないということです。ですね、これが死ぬということです。死ぬということは何かこうブサッと疲れるとそんなことではありません。捨てることです。ね。古いあなたが死んで、キリストが代わりに生きて働かれる生活、これがクリスチャン生活です。具体的にはこの神の御言葉があなたのうちに働いて、以前の肉から解放してくださる生活、これがクリスチャン生活です。真理の御言葉によってあなたが解放されて自由になる生活です。なぜならイエス・キリストは自由だからです。ですね。自由を与えてくださるお方だからです。イエス・キリストは 100% 自由なお方です。なぜならキリストには何の罪もなく、縛るものが何一つなくですね、真理そのもののお方だからです。ですから兄弟姉妹、あなたがキリストを知れば知るほど、あなたのうちにあるこのうちにあるですね、神の御言葉に光が当てられれば当てられるほど、あなたは真理を知り、その真理があなたを自由にします。皆さんはよく御言葉がですね、あ、聖書の御言葉が分かった、悟った、光が当てられたことがあるでしょう。その瞬間あなたはですね、自由をその分だけは勝ち取っているのです。ですね、暗い価値観から肉からですね、解放されているのです。あなたは真理を知り、あなたは自由を、真理をあなたを自由にします。真理を縛るものですね、真理に逆らうことのできるものは何一つありません。真理はいつも最強です。ですね、はじめの二つの例、弟、息子とイスラエルの民、彼らはなぜ堕落し、偶像礼拝に陥ったのでしょうか。それは自分の欲望のままに歩み、真理のうちを歩まなかったからです。ね、パウロの手紙の中で、エペソ、ピリピ、コロサイ、少し飛んでピレモンの手紙は獄中書簡と言われ、パウロが牢の中に囚われていた時にですね、書いたものです。牢という彼は縛られたですね、空間にいました。その牢の中からパウロはピリピの人に、いつも喜んでいなさい、繰り返し言いますが喜んでいなさいとですね、言っています。環境の束縛から自由になることが本当の自由ではありません。キリストの真理の御言葉にとどまり、肉をですね、肉とこの世に支配させされない心の自由こそ本当の自由です。もう一度言います。環境の束縛から自由になることが本当の自由ではありません。キリストの真理の御言葉により、肉とこの世に支配されない心の自由こそ本当の自由です。このことを知って、この真理の御言葉とともに歩まれる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではどうぞ目を閉じてください。